リスクであるマンネリ化、形骸化の原因は、対策は ISO 3万線リスクマネージメントプリンシパル&ガイドラインズ。この標準は、きっと活動のマンネリ化、形骸化の打破に役立ちます。 ISO のウェブページをご覧ください。マンネリ化、形骸化の原因は、長年にわたる固有の制度と活動を続けることは、やらされ感に拍車をかけ、さらに経験スタッフの退職による技術伝承の不足などによる組織の硬直化に拍車がかかります。硬直した組織から抜け出した弾力化した組織とするために、何かの仕事をシステム化することです。さらに仕事の全体感をつかむために、 ISO 的な考え方を取り入れ、硬直化しているボトルネックを把握し、改善やイノベーションの取り組み計画を立てることです。組織のリスクとは何か、ジョハリの窓を活用ください。いつ、どんなリスクが起きるか分かるようにして対策を考えておく。ではどうするの？ What is the best way of doing this? ISO のスタンダードとスタンダードを考えた先人たちに頼り、いつも時間がないとうなりうなる人たちのために、時間を生み出すためにスタンダードから引っ張り出した方法です。投稿の中の図を見てください。1リスクと機会を決定し、組織の置かれた状況の認識、2社員の視点で取り組むべきリスクと機会は、何かの決定、3決定したリスクと機会への取り組み、4マンネリ化、形骸化しないように優先的に進めるリスクと機会の特定、5キックオフで優先する活動と、それ以外の活動の明確化です。スタンダードに沿って活動することは、顧客満足度や社会的責任を高めることができます。また、海外の工場の人たちと、同じ思想ツール、すなわちスタンダードを使い、活動を進めることができます。最近は、日本の自動車や電気、鉄鋼などの大手企業が、ISO 関連の規定に、不適合や違反が相次いで報道されています。例えば、不具合が発生した部品を交換せずに出荷し、品質管理記録を改ざんした。廃棄物の処理方法や排出量を適切に管理せずに、法令違反を繰り返した。労働災害の発生原因や対策を十分に分析せずに、再発防止策を講じなかった。顧客情報や社内情報を外部に漏洩した。不正アクセスを受けた。人権侵害や環境破壊などの社会的問題に対して無関心であった。虚偽の報告をした。これらは、企業が ISO 規格に対しても、国内法規に対しても、真剣に取り組んでいないことを示しています。規格は、単なる形式的なものではなく、企業の経営理念や戦略に沿って実践するものです。規格を活用することで、企業は品質や安全性、信頼性などの競争力を高める。また、ISO 規格は、社会的な要求や期待に応えることで、企業の社会的貢献や評判を向上させることができます。企業は、ISO 規格に対する認識や姿勢を改め、ISO 規格を遵守すること、法令や規制に従うことは、自らの責任や義務として捉えることです。 ISO 規格を適用することは、書類や証明書を作り、実際の業務や活動に反映させることです。そうしていれば、 ISO 規格は問題が発生した時に対処することだけではなく、常に改善の機会を探し出し対処することができます。基礎基盤の RE エスタブリッシュメント&RE ストルクチャリングです。企業はISO 規格を活用することで組織改革を進め、 ISO 規格は企業のビジョンやミッション、目標や方針を明確にし、組織の方向性や意思決定の支援に役立ちます。企業のプロセスや手順、ルールや役割を再度整理することで、組織の効率性や効果性に貢献します。規格は企業のパフォーマンスや成果、リスクや機会を評価し、組織の改善や学習を促進します。基礎基盤の RE エスタブリッシュメント&RE ストルクチャリングのいい機会です。ISO 規格に真摯に対応し、ISO 規格を活用することで組織改革を行う、まさにいい時期です。そして、日本の企業が国際社会で通用する基準に立ち、表に出るために必要なことです。計画への視点は、頭でっかちな理屈だけでなく、じゃあどうするの、どうすればいいの、について、いくつかの細部の事例を挙げておきます。投稿の中の記述を見てください。ISO 3万線10、IEC、ISO 3万線10のリスクマネジメントのリスクアセスメント技法、設備、機械を安全にするためには、設備、機械の危険を分析、 評価し、リスクを減らすことが必要です。リスクアセスメント及びリスク低減の手順が定められている標準である ISO12100 は、機械類の安全性を確保するための規格です。基本用語、方法論、技術原則の2つからなり、設備・機械の危険源やリスクレベルの決定は、設計・製造・改造・改修・有給設備・機械運搬や解体・廃棄の設備機械のライフサイクルの各段階によります。各段階のライフサイクルすべての段階で、設備・機械の安全を担保するように設計・製造・製作・設置・据え付けされる必要があります。影響・被害の制御ワーストケースが起きないようにするには、どんな企業でも、サイバー攻撃のリスクに備えたセキュリティ対策が必要です。セキュリティ対策について、ISO ・IEC27000 ウェブサイト、ISMS です。近年、IT システムやネットワークは、社会インフラとして不可欠なものとなっているが、一方で、標的型攻撃やランサムウェアなどによる被害、影響も多発している。こうした中、これらの脅威に対して、適切にリスクアセスメントを実施して、企業における総合的な情報セキュリティを確保するためには、ISMS の構築・運用が必須事項となっている。ISMS とは、個別の問題ごとの技術対策のほかに、組織のマネジメントとして、自らのリスクアセスメントにより、必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源を配分して、システムを運用することである。ISMS が達成すべきことは、リスクマネジメントプロセスを適用することによって、情報の機密性、完全性、及び多様性をバランスよく維持、改善し、リスクを適切に管理しているという信頼を利害関係者に与えることにある。そのためには、ISMS を組織のプロセス、及びマネジメント構造全体の一部とし、かつ、その中に組み込むことが重要です。年に何回リスクアセスメントするの？皆様は、リスク評価をどのように実施していますか？企業は、年間を通じて発生する可能性のあるリスクと、それがビジネスにどのような影響を与える可能性があるかを評価するために、少なくとも年に1回はリスク評価を実施する必要があります。しかし、設備、環境、オペレーションの変更、変化があるときは、その時々に変更管理に基づくリスク評価をしなければなりません。もちろん、自然環境の変化があなたや社員の皆様に影響を与える可能性のある自然災害について考えることも含まれます。日本では、妨害行為や潜在的なテロ攻撃などの災害の評価は非常に少ない、そして他諸国に比べ劣っています。皆様の組織はいかがですか？すべての社員、従業員をリスク評価に参加させ、自分に関係があり、自らに影響を与える可能性のあるものを、すべてのリスクを認識させることが重要です。リスクアセスメントは定期的に行い、すべての従業員が事故、災害、緊急時に何をすべきかを認識していることが必要です。そうすれば、リスク認識を持ち、気づいた問題、懸念、ヒヤリハット等の報告をすることがスムースでできるようになります。リスクアセスメントは、経済的コストや制約時間のために、企業は常時行うとは限りませんが、リスクアセスメントを定期的に効果的に実施することは、企業の存続に非常に価値を生みます。最後に、もう一度、組織・企業が適切にリスクアセスメントを計画的に実行していない場合、その企業の脆弱性が特定されて身代金を要求される、会社を持続的に発展させ、経営を遂行できる可能性はほとんどありません。では、